もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、もしもし、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今日どんなご相談でしょうか。
はい、実家の、土地、家を処分したいんですが、
はい、
その方法っていうか仕方というかについてご相談をしたいんです。
土地とお家の処分。
はい、
はい、失礼ですが、あなた様おいくつですか。
62です。
62歳。
はい、
実家ということは、
はい、
今あの別の場所で住まわれてるわけですね。
そうです、はい、
ご家族があるわけですね。
はい、はい、そうです、
うん、お父さんお母さんの土地ですか。
はい、そうです。今父は亡くなっておりまして、母の土地になりますね。
はい、
はい、
お母さんおいくつ。
84ですね。
84歳。で、はい、この土地の名義というのはお母さんの名前になってるんですか。
母と兄と私になってます。
あ、じゃあお父さん亡くなった後に、
はい、
皆さん分けたわけですね。
そうですね、はい、
はい、お兄さんとお母さんとあなたの土地。
はい、はい、そうです、はい。
これ土地ってどれぐらいあるんですか。
そうだね、3、40坪だと思うんですけど。
3、40坪。
はい、
うん、これを3人で分けて持ってるわけですね、今。
そうですね、はい、
はい、はい、
あの当分じゃないんですけども。
ええ
ー、はい。
で、処分というのは具体的にはどういうことでしょうか。
母があの今認知症になりまして、
はい、
あの施設の入居を考えてまして、
はい、
でその時にあのそこを処分して、その費用に当てたいと思ってるのですけども。
あ、お兄さんとは相談なさいました。
はい、しております。
うん、どんなことになってますか。
兄はまあ自分の権利っていうんですか、
はい、
土地の所有したのをもし処分する場合はそれは全部自分が欲しいということなんですけども。
はい、仮にね、これまあ当分じゃないにしても、
はい、
じゃあまあ、10坪ずつ3人が持ってるとして、
はいはい、
で、じゃあお兄さんはその自分の、まあこれ売る場合は全部一括ですよね。
そうですよね、
はい、そうするとそのお兄さん自分の土地の分は自分にくれよと。
はい、そうです、ね、で
残りをじゃあお母さんの風呂に当ててくれと。
そうですね、はい。
あ、で、そういう話で進んでるんですか。
っていうかですね、あの、はい、まあ、実はあのほぼ母が全額出しておりまして、
ええー、
あのその土地と購入したときにですね、
はいはい、
で一応その購入したときに兄の名義にも一部したんですけども、そのときにそのお金をあの兄が母と父に払う形で購入する、あ、じゃなくて自分のものにするということになったんですけど、
はい、
まあ、その金額は払ってないんですね、ほぼ。
あ、
でも自分の権利を主張してその分は欲しいっていうので、うん、まあ、固定資産税なんかも全部今まで母が払ってまして、
はははは、
なので母があの売るのであったらばその兄の分は渡したくないと言い張ってまして、ちょっとそこで今揉めてる段階なんです。
揉めてるんですね、
はい。
これ、まあ、失礼ですけどどれぐらいの額のお話になっちゃってるんですかね。
多分売るときはかなり安くなっちゃうと思うんですけども。
ええー、
買った時の額ですか。
うん、買った時の額。
買った時は1億3000万とか
ですね。1億3000万。
はい。
30坪で。
はい。
結構な場所にある結構な土地なんですね。
30年ぐらい前だからでしょうかね。
ねえ。
ちょうどバブルの時。
ああ、なんでも高かったですもんね。
はい、そうですね。はい、
お母さん、じゃあ、あの、認知症とはいえ、その辺の意識を発揮してらっしゃるんですね。
そうなんですよ。私が建てた家だってずっと言ってるので。
ああ、なるほど。どのぐらいの認知症なんですか。
あ、年の話はできますね。ただ物忘れとかがひどいので、
はい、
多分5分ぐらい前に話したことは忘れちゃうから、ね。
ああ、なるほど。
あんまひどくなるとやっぱそういうのってできなくなっちゃうんですよね。
ああ、そういう状況で、だから、まあ、日々お母さんもどうなるか分かんないという感じだし。
そうなんですよ。だからあんまひどくならないうちにちゃんとしたいなと思ってるんですけども。
はいはいはい。で、お兄さんとは平行線。
そうですね、はい、
うん、お兄さんはあの今これも失礼な話なんですけど生活困ってる感じですか。
はい、いえ困ってないと思います。まだ働いておりますし、
はい、まあ、こういうことになる前はお兄さんとは仲良かったんですか。
はい、私ですか。
はい、
あ、別に今もそんなに悪くはないんですけども、ただやっぱその話になるとあれですね。
うん、じゃあこれをまあ具体的にどっちも恨みっこなしで進めるためにはどうしたらいいかという。
そうですね、はい、
そういうことなんですね。
はい、
うん、ごめんなさい、肝心なこと聞くの忘れてました。
はい、
今このご実家の土地というのは、
はい、
お母さん一人でお住まいなんですか。
1階に母が住んでおりまして、
ええ、
2世帯住宅で2階に兄夫婦が住んでおります。
あ、そういうことなんだ。
はい、なので、
ええ、
はい、出てくるにあたっては自分の権利を主張するということなんですけどね。
となると、
はい、
ここ売っちゃうってことはお兄さんの家族に出てってくださいってことになるわけですね。
そうですね、はい。
あ、それはお兄さんもなかなかすぐイエスとは言わないかもしれないですね。
そうですね、なので自分の分をもらってって、
あ、
そう、ただ母がしてその二十何年間家賃も家賃というか全然お金払ってなかったので、もう当然お金は貯まってるだろうし、自分たちでどこか買いなさいということを話してるんですけど、
なってるんですね。
はい、
うん、お母さんとしてはこれも処分したいと。
はい、
お兄さんおいくつですか？
64歳。
はい、そろそろ出てって自分のお家に住みなさいよっていうことですね。
そうですね、はい、
わかりました。
母は、はい、
はい、ではどういう道があるのか、はい、今日の先生紹介いたします。弁護士の塩谷孝之先生です。よろしくお願いします。
はい、はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、今、はい、まあ、お母さんが購入をした土地、
はい、購入した時は、はい、父と兄が何分の1かを、
あ、お父さんとお兄さんが、
そうです。で、父が亡くなった時点で、
はい、
あの残りを母と兄と私で分けたんですけども。
あ、なるほど。はい、お父さんとお兄さんでどういう割合だったんですか？
7分の6と7分の1ですね。
お兄さんが7分の1、
はい、
で、お父さんが7分の6、
はい。
あ、でこれはお金を出したのは お母さんなんですか？
あ、でも、あ、まあ、お母さんとか、まあ、父と母ですね。
あ、ご両親が、はい、出したと、
はいはい。
で、お父さんが亡くなられた時に、
はい、7分の6を、
はい、
母が7分の3と私と兄で7分の 1.5 ずつですね。
7分の 1.5、
はい、
でお兄さんが7分の、
うん、1.5、だからね、7分の 2.5 ですね。
2.5 になったということですね、
は
い、
そうですね、はい、
でお母さんが7分の3になったと、
はいはい。
でこれ共有ではなくて分かれてるんですか、土地が共有なんですか？
土地は、はい、全部一緒ですね。
一筆の土地をもともとお父さんとお兄さんで、
はい、
共有してたと。
そうです、はい、
うん、それを お父さんが亡くなられた時にあなたと、はい、お母さんとお兄さんが 1.5、はい、1.5、はい、3ですね、
母が7分の3ですね、はい、
そうですね、はい、というふうに分けたということですね。わかりました。それで、ご両親が出したもので、もともとお兄さんは7分の1の持ち分をもらったけども、
はいはい、
その時点ではお兄さんはお金を出してなかった。
出してなくて、一応あのちょっとずつ出すということだったんですけども、うん、まあ、ほぼ払ってない状況ですね。
なるほど、
はい、うん、
その時にお兄さんとご両親との間でね、
はい、
具体的に、例えば月いくらずつとか年間いくらずつ返すとかいう、そういう約束っていうのはしてたんですか？
あ、してたみたいです、それは。
あ、
はい、
してたみたい、
はい。
具体的にどういう約束だったかっていうのは分かります？
1ヶ月、
うん、
なんか6万だか7万だかを20年間っていうことでしたね。
20年間、
はい、
20年間で、全部払ったら、はい、払うと、
はい、はい、そうですね、はい、7分の1を払うということ、はい、
うん、
で10年間だけ払ったみたいですね。
あ、10年は払ったんですか？
はい。
で途中で辞めてしまったという感じなんですかね？
そうです、10年間はもうその後払ってなくて、うん、あと固定資産税はずっと今まで母が全額払ってました。
なるほど、うん、
はい、
うん、そうですか。そうするとお兄さんは月仮に6万だとすると、
はい、
年間で
72万で10年間で720万ですかね。
720万は払ったけども、はい、残りの720万が未払いになっていると、
はい、そうですね、はい、
いうことですよね、
はい、
うんうん、なるほど。で固定資産税はお母さんがずっと払い続けてきたと、
はい、
うん、なるほど。あなた方が相続した後もずっとお母さん一人で固定資産税を払ってるんですか？
そうですね、はい、そうです、
うん、じゃああなたの方も払ってないのね、固定資産税は。
私払ってないですね、はい、
全部お母さんにということですね。わかりました。そうするとね、一応まあお兄さんがお金を払ってないとしても、はい、一応7分の1の、まあ、共有持ち分をお兄さんが持っているのでね、
はい、
これを全く無視するっていうのはやっぱりちょっと難しいと思うんですよね、
はい、
結局お兄さんがハンコを押さなければ、
はい、
この土地は売れないですし、
はい、
さらに言うとお兄さんの家族がここを出ていかなければ誰も買ってくれないですよね。
そうですね、うん、はい、
だからお兄さんを納得させるような理由が必要になってくるわけですよね、 うん、で、その時にお兄さんは、売れた場合には、自分の持ち分は全部欲しいと。
そう、7分の 2.5 を欲しいということです。
7分の 2.5 は自分が欲しいと、
はい、
そうですいうふうに言ってるということなんですね。
はい、
うん、であなたとしてはあなたとしてはというか、むしろお母さんの方なのかな、お母さんとしては何を言ってんのと、はいはい、あなた7分の 2.5 って言うけど、もともと7分の1のお金も払ってないじゃないのと。
そうです、そうです、
ということなんですよね、
はい、そうなんですよ、
うん、だからそこはね、やはりお兄さん、はい、まあ、お兄さんがハンコを押さなければこの土地売れないわけですよ、
はい、
だからお兄さんに、まあ、そういう意味では7分の1のね、売った金額の7分の1はお兄さんが取る権利があると言われてもこれ仕方ないんですね、
はい、
うん、ただ7分の1のお金がお兄さんのところに行くんだったら、
はい、
その中からお母さんに対する未払い分はちゃんと返済をしてくださいと、それが条件ですよと、
はい、
というような話をお兄さんにぶつけて、
はい、
でお兄さんが何と言うかですよね。
払った払わないっていうのは結局口約束で何にも書面とかがないんですけども、それでも大丈夫なんですかね。
払うことの約束は書面にはなってないんですか。
なってないですね、はい、3人で父と母と兄で話したらしいです、
うんうん、でも途中までは払われていたんですよね。
そうですね、はい、
毎月、
はい、
うん、そうすると途中まで毎月払っていたという事実があるんだとすればね、
はい、
それはそういう約束があったんだろうというふうなことは推認されると思いますんで、うん、お兄さんが仮に、そんな約束がなかったというふうにね、
うんうん、
白を切ったとしても、
うん、
いやだってあなたこうやってずっと毎月払ってたじゃないですかと、
はい、
うん、途中までずっと払ってたのに途中でストップしたんでしょうと、
はい、
別にお母さんストップしていいよとは言ってないよねと、
はい、
いうことで、お兄さんとの間でそうやって毎月分割で返すという約束をしてたということの一つの証拠にはなるんだと思うんですよね、
はい、あ、分かりました、はい、
はい、でただまあここも言った言わないの話になって、
ね、
なかなか拉致が開かないということであればね、
はい、
場合によっては裁判所に調停を申し立てをして、
はい、
まあ、家族の間でこういうふうにお金の貸借関係があるんで、
はい、
それを清算をしたいと、
はい、
いうような、あ、まあ、話し合いの場を持ってね、
はい、
でお互いにそういう、まあまあ、何らかの証拠があればそういうものを出し合って、
はい、
でこういうふうに清算をするのが公平なんじゃないのっていう、その解決の道を探ってもらうのが、まあ、一番いいのかなと思いますけどもね。
やっぱりじゃあそういう場合って裁判になっちゃうんですかね。
もう裁判というか調停ですのでね、調停というのは、はい、まあ、裁判所で やりますけれども、
はい、
話し合いのテーブルをね裁判所が設定をしてくれるっていうことですので、争うわけではないんですけれどもね、はい、どうすれば一番公平なみんなが納得いく解決になるのかなっていうところを探るということですね。うん、でまあ、お母さんとしてもね、いろいろ納得いかない部分はあるとは思いますけれども、
はい、
まあ、そういう形でねきちんと清算をし、
はい、
かつ、まあ、お兄さんは実際そこに住んでるのを家族で引っ越さなくちゃいけないということなんでね、
はい、
まあ、その引っ越し代ぐらいは、あ、こちらで負担をしてあげるよというような譲歩をして、
うん、はい、うん、
でなんとかお兄さんをね、
はい、
まあ、そういうことだったら仕方ないのかなというふうに思ってもらえるようにしないと、
はい、
結局お兄さんのハンコがないと話が全く進まないことになってしまって、
そう
こうしているうちにね、お母さんの施設に入るタイミングとかそういうのがね、
はい、
失われてしまうことになってしまうんで、
はい、
そこはねある程度譲歩することをね、
はい、
覚悟していった方がいいと思います。
わ、はい、かりました、
はい、
はい、
もしもし、
はい、もしもし、はい、
いずれにしましても、お母さんがね、はい、認知症が進行しているということであれば、
はいはい、
これ早めにやった方がいいですね。
そうですよね。
お母さんが、はい、一番の証言者になりますのでね。
はい、はい、と思います。はい。
はい。
はい、わかりました。ありがとうございました。
はい、はい、失礼します。
はい、失礼いたします。